どうも、オレンジです。
中央線のグリーン車に乗れました。おすすめは、下の席からの見上げるような眺め。ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
はい。ということでですね。
いろいろな問題があって、芸能界からいなくなられた方のやつをやったんですか、今。
なんかどうすか、芸能界そろそろ飽きませんか？
芸能界に飽きるってほど芸能界自体にはそんな興味ないかな。
いや、そんなことないでしょう。
そうなんですか？
だって、あのタレントとあのタレントの人間関係みたいなものがバラエティのもう基礎軸になってるわけですから。
はあ、はあ。
本当に純然たるネタ？まあ、そのネタですら関係性とかキャラクターとかが付与されてるもんだと思うので、そういう知識ゼロで見てることって、あんまりないんじゃないかなと思いますけど、どうです？
いきなりこれが純然たる笑いですっていうゼロ一は確かあんま見たことないかもしれないですけど、なんか別に関係性がなくても笑えるものっていうのは全然あると思いますけどね。
いやいや、ないと言ってるわけじゃなくて、僕らがそういうことを楽しんでないか。例えば、あちこちオードリーって番組は、やっぱそういうふうな基礎軸というか、はい、バラエティ、はいはい、芸能界でどう動いているかってことを知ってるがゆえに、あ、でもこういう部分あるんだとか、あ、なるほどねとかっていうところの面白さじゃないですか。
はいはいはい。なんか、それが、なんて言うんだろう、芸能界の関係性において笑ってるっていうよりは、なんかその、単体の、例えば芸人さんだったら芸人さんと芸人さんの関係性とか、なんか、タレントさんと芸人さんの関係性とか、なんかそういうところの、で生まれてる、まあ今までのね、蓄積とかがあっての笑いにつながっているって感じがあるから、芸能界っていうものに興味を果たしてあるのかしらんというと疑問ですけどね。
まあ芸能界って言葉がちょっとオレンジさんの中で違和感があるのかな。まあでも僕はお笑い芸人さんのコミュニティとかを知ってるとか、とか吉本芸人っていうくくりもあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、知らねえよって思うけど、なんかやっぱそういうこととか意識してなきゃいけないし、なんなら YouTube なんか見てるとさ、うん、やっぱその関係性ありきでやっぱ物事が進んでいるから、まあ昔の深夜ラジオとかでもそうですよ。うん、テレビではこう活躍したけど裏話こうですみたいなこととかは、やっぱ表裏関係性みたいなことがあるからやっぱりワクワクするし、いやそれだけだと言ってないですよ。ただ、そのことを結構、軸にして僕らはテレビとかを見ているんじゃないかなって、そういう話。しっくりこない。
そうっすね。なんか、まあ、わかんないです。そのバラエティ番組に飽きないとかって言われたら全然飽きてないし、新しい面白いものが生まれ続けてるしなーみたいな。あ、そうか、みんな最近テレビ見ないのね、かわいそうにね、とは思ってますよ。
ああ、まあまあまあ、俺、だから両方あんだけど、なんかちょっと、そのことに脳みそ結構使っているよなと思っちゃったから、なんか、
はいはい。
別につまんないって言ってんじゃないのよ。ただ、そのことにこう脳みその何パーセントかを使っちゃう感じっていうのが、まあ、ある意味、時代の空気を摂取してるという意味では、面白いなと思うんです。やっぱり、多くの人が同じような、共有感で、まあ、例えばそろそろ M1 が始まるみたいな話とかもありますし、この前も、ザ・W っていうのがあって、あれってどう見るの？みたいな。つまりこれって俺個人のことじゃなくて、なんかなんとか会みたいなものにこう関与して眺めてるっていうことなわけじゃないですか。
うん。
もちろんこれは、こういう芸能の話もあれば、もっと世界のニュースみたいなこととかもあって、その当事者であるっていうふうな感覚とは別で、世界を眺めてるっていう風な感覚で、その眺めてる感覚の、意識がどれくらいあるのかなっていうところで、今の芸能界関係性みたいなものを、だから僕はこれ知ってることの価値ってのも一応あるにはあると思ってはいるんだけど、結構それに、まあ、ある種その芸能界っていうか、物を売りたい人たちの、まあ、大きく言えば戦略、個別な人たちはそんなこと思ってないと思うけど、だからそういうことに巻き込まれすぎてるなっていうのが、まあちょっと大げさな言えば思うことなんですよね。
うん、うん、うん。
お前、冒頭からこういう急になんかわけわかんないこと言い出すなよ。はい。
自分にですよね。はい、今ね。ポンさんが自分に返したんですね。
そうそう。それをね、まあ、ノーベル平和賞の受賞式を見ながら思ったっていう。
嘘だろ。嘘だろ。
それは嘘かな。
無理やりすぎるだろ。
それは別に。
天皇天の繋ぎ方が。
いや、でも、いや、でも、ノーベル賞っていうものの権威とか、なんか、どれぐらい今、はいはい、昔と、僕は昔のノーベル平和賞っていうイメージと、今の平和賞のイメージは、やっぱちょっと変わってたりするし、
うんうん。
例えば歴史を紐解けば、あ、この人も取ってんだ、みたいなこととか思うわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから大人になれば、なんていうかその、まあ、その強い言葉で言うと、欺瞞だ、みたいなこと言えばさ、それはかっこいいかもしれない。でも、そんなことじゃない意味での、平和賞を取ることの意味っていうものの多様性、多義性みたいなものとかを、なんか最近ちょっと感じたりするわけ。
うんうんうん。
知らしめる価値がありながら、だけどその本質的なものとしてどういう意味があるんだろうかみたいなさ、わかんないね。答えはわからないけれど、なんか、ノーベル平和賞なんかはすごくそういう意味で象徴的だからさ。だってノーベル賞ってダイナマイト作ったおじさんの賞よ。
ね。反省ですからね。うん、ああ。
まあそれを、その反省というか、これが武器だけに作っちゃいけないみたいなこともあったみたいな話も聞きますけれど、だからまあ、本当に、ね、位置づけが様々に揺れてるものが今ここにあるんだっていうふうなことを思えばさ、思えばそりゃ、その、タレントのスキャンダルのこともさ、一個の意味を考えたりするわけよ。ちょっとどれって今言えないよね、本当に。
ちなみにですけど、最初の範囲はそれじゃなかったってことなんですかね、はいはい、じゃあね。普通にポンさんから出た範囲だったんですかね。
だから、オレンジさんがそれを受けて、そう言ってくれたから、はい、あ、なるほどって思って、
なるほど。
お聞きしたわけですけどね。
点と点を無理やり結びに行ったんですね、そこでね。はい、わかりました。
はい。ということで、普通に見てりゃいいじゃんって言わせない、ポッドキャスト。
バラエティって頭使わない方だからね。はい。
いやいや、使ってるって。だって、多分全く知らない人は、え、これは何が起こってんのって思う人多いと思うよ。
でもそこら辺になんだろう、重きを置いてないっすよ。もう、
いから。
いでもいいもん
だと。俺のぼやきだから。
ああ、ぼ、うん。
はい。ね、一旦。
はいよ。
では、はい。ということで、ごにょごにょということですけれども。さあ、では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしい風景を見つけてみんなとおしゃべりしようというコーナーでございます。私の方から自由律俳句風なものを読みまして、それがどんな風景なのかを想像しながら、話を始めていきたいと思っています。
はは。
では早速読みます。
はいよ。
ティラピス？ピラティス？体が波打って二人。ティラピス？ピラティス？体が波打って二人。はい。ということですが。さあ、オレンジさん。オレンジさんなりの想像で構いませんので、どんなことを。どんな風景があったかちょっと教えていただけますか？
これはいつもとちょっと違って、ポンさんの視点が入っちゃってますね。これね。ポンさんがなんか登場しちゃってる感じがしますね。はい。その物語の中に。
どう登場してるのかな？
なんて言うんだろう。いつもだったらば、あくまで視点で、その登場人物たちの、描写というか、まあ、視点から離れた人々の描写で終わっていたのが、このピラティスっていう正式名称が分からずに、こう、聞いてる視点。これなんか波打ってやってる二人がいるよねっていう、見ていながらも、それってピラティスなんだっけ？それともティラピスなんだっけ？って思っているっていう感じがしましたね。
うんと、ごめん、もうちょっと、どこを見て喋ってるのかをちょっと教えてもらって、俺がいるってことは分かったけど。
どこを見て喋っているのか？
どんな風景を がここに あるのかを想像していただきたいということなんですよ。
だからまあ体をこう揺らして動いている波打って動いている人が2人いて、うんうん、それを見てるポンさんっていうのも入ってる、うんうん、でポンさん側がこう思ってるっていう視点が見えましたかね。はい。
あ、じゃあその波打ってるっていうのはどういうこと？波打ってるっていうの
は、なんかこうくねくねさせてるみたいなことなんじゃないですか、体を。
ほうほうほう。で、それを
動かしているイメージです。
うん、それを見てる俺の頭の中の話ってこと？
そうそうそう。
なるほどね。一応これ百景なので、原則俺の頭の中っていうかは、うん、まあ表現はしてるけど、見てることを言ってはいるんですけど、
そこの視点が今回は入っちゃったからちょっと失敗したんじゃないかなと思ったんですけど、はい。
俺失敗作出したっていうそういう話をしてるの。
変わっちゃったんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。はい、ありがとうございます。まあでも、そうね、波打ってる様子を見て、俺の中でティラピスかピラティスか、どっちだっけって思っていることは、まああるかもしれないというか、でも、うん、そうね。ありがとうございます。うん、まあまあ、そういう波打ってるっていうのも、はい、何かはちょっとわからないってことですけど。まあ僕がこれ、まあ見たのは、女の子が二人街を歩いてまして、私の前を歩いてて、
はい。
で、どこだっけ、原宿とかだったと思いますけど、
あら。
で、まあ楽しそうに歩いてて、で、何が理由か、何かを見たのかもしれないんだけど、ティラピス？ね、あれ？ピラティス？どっちだっけ？みたいな、はははは！みたいな感じで、こう、その、どっちかがよくわからないことっていう、まあ、ほんの些細なことですけど、そういうことですごく二人が笑ってたの。
ほうほう。
で、その笑う様子が、まあなんかこう、まあ、体を使って笑うもんだから、まあ波打ってるように、まあ私としては見えたということなんです。
それはどういうことだろう。波打つように見えたっていうのは、あれかい、なんか電気が走ってこう、体から体へこう、ビューンみたいなやつ？わかんない。波打つってどういうこと？
だからさ、まあ、表現の問題かもしれませんけど、ね、うん、ティラピス？ピラティスじゃん！つって、なんか体をくの字に曲げてさ、グッて笑っちゃう形があるとして、うん、でそれを受けて、体が弾けるようにこう伸びるみたいな。
うん。
だから、二人が、こう、なんていうのかな。大きく上下動してるわけですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、それを見て、まあ、波打つというふうに、まあ、表現。まあ、つまり、ここはちょっとあれだね。なんかっこつけたから、オレンジさんには、武骨なオレンジさんには、は？ってなるのかもしれませんけども。一応そういうことで波打つという風な言い方をしたんですけどね。
なるほど。
うん、どうですか？その街中でね、笑ったり、している人たちも見ることもあると思いますけど。
見て、微笑ましいなって、わかんないかな、どうだろうな。
いや、
街中で笑っている人を見て、街中で、はい、赤ちゃんが泣いてるときは、うん、なんか、微笑ましいと思ってしまうというか、うん、なんて言うんだろう。うんうんうん、まあ、お母さん大変だけど、なんか、そこら辺に、まあ、なんだろうな、いろんな多分視点があって、いかにプレッシャーを与えないようにしようかとか、なんか自分自身はその赤ちゃんの泣き声が聞こえると自動的になんか、微笑ましく思ってしまうみたいな気持ちがあったりとか、なんかいろんな要素があって、そういうのありますけど、ね、おじさんがガッハッハッハッハッって笑っていて、あ、微笑ましいなって自然と笑ってしまうみたいなことはないかな。
あ、ちなみにこれはおそらく女子高生、女子大生ぐらいな人たちだったと思いますよ。
あ、女子、あ、そんぐらいの方がそこティラピス、ピラティスって言ったのか。そうか、それは微笑ましいかもしれないですね。
いや、微笑ましいかどうかの話をしてるわけじゃないんですけど。まあまあ、だ、うん、そうね、そこはちょっともうちょっとわかるように、書けばよかったですけど。いや、だから俺なんかは、 なんかものすごく笑ってる二人とかを見ると、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんだよね。
うん、うん、うん。
だから、それってそんなに笑うことじゃないじゃんっていう、まあ、小さい突っ込みもあれば、あ、なんかこの人たち生き生きと生きてるっていうふうなこととかを感じて、ああ、いいなってちょっと思っちゃうとかさ。
はあ、なるほどね。いや、あると思います。生き生きと生きてるって感じは確かに感じることよくあります。
そうそう。だから街中で大きな声で笑うって、まあ、なんていうの？いや、無作法だって言い方もあるかもしれないけど、でもなんかこう、ね、生きてることを発散できてる感じがするから、表現できてるというか、うん、なんかこれはね、とてもいいなと思うし、このピラティスぐらいっていうのはちょうどいいなっていうのを思ったっていうことなんですよね。
なるほどね。ちなみにピラティスっていうのはどういう意味なんですか？
俺にもわからぬ。
ほら、笑えないよ。俺も知らない
です。俺は笑ってないの。
ピラピスとはですよ。
二人が笑ってるのを見てるだけで、俺は笑ってないのよ。聞いてる？
なるほど。
もし聞かない時があるからな、もう本当に。まあ、ただ、私も、ティラかピラかは分かりません。
分かりません。
はい。ということで、
分かりませんです。
街中で楽しく、過ごしてらっしゃる方々を見ての、人間百景でございました。
はいよ。
はい。では、本題参りましょう。今回は、先ほどちょっと、友人の子供と、まあ、ややこう、遊ぶ機会というか、ありまして、そこで感じた子供の大好きなものをベスト3というのをちょっと考えてみたので、はい、ちょっとお姉さんとお話しできればと思うんですけど、お姉さんなんかその、まあ私はね、こういうものってこれから言いますけど、子供が好きなものってこれじゃねえかなみたいななんかありますか？ね、子供って言っても、まだ幼稚園ぐらい、もしくは幼稚園入る前とかのちっちゃい子っていうイメージです。
やっぱり巨人大砲卵焼きじゃないですか。ベスト3ってなると。
おお、そうね。はい、じゃあ、次行ってみましょうか。はい。いいですよ、その答え、はい、その答えいいですよ。
正解だった。
うん、はい、古い感じなんだけど、3つあげるってそういう感じ良かったと思いますけど、ただ、残念ながら、ちょっと上、年齢が上かなと思いますけどね。
なんでここに卵焼きが入ってくるのかっていうね。卵焼きって、こう、シンプルかつ、こう、どこでも食べれるようなものが、なぜ今の前入ってくるか、みたいなことと、大砲ってなんだろうねっていうのは、ちょっといろいろ考えなきゃいけないことはありますけど、巨人大砲、卵焼きってやっぱ3つかな。
聞いてる？
はい。はい。はい、3つでございます。
自分が喋ってる時に、人の話って聞こえないもんですか？
ね。
ねえじゃない、
ね。やっぱりネット回線の問題じゃないですかね。
はい。もう、いや、もう、他ありますかね？どうですか？
他に ?3 つあげたのに？はい。いやいやまあまあ、そうね。ちゃんと考えると、はい、そうなの、ハンバーグとかじゃないですか？やっぱ今の時代。
食べ物ね。
ハンバーグ好きだよね。
はい、はいはい。
ハンバーグ、カレー。あ、でも食べ物以外だよね。
いや、何でもいいんですよ。
以外だと、やっぱ団子、あ、でも今の時代だ、なかなか団子虫が好きっていう子も少ない。
いやいや、あるんじゃないの？別にいいじゃない。なんでその、そっちで出したり、引っ込めたりしてんの？
ちいかわ。
ちいかわ。
あの年代でも実はちいかわなんじゃない？
あ、
ちいかわポケモン、セーラームーン的な今のやつじゃない？プリキュア的な今の
な。なるほど、なるほどね。いやいや、いいと思いますよ。ちなみに食べ物なんですけど、俺が会った子供限定だから答えではないんですけど、避けるチーズが、ベストワンですね。うん
それは、もう60過ぎの人でもいるわ、そんな人。
いやいや、だけど、びっくりも、避けるチーズをまずくれ、みたいな。避けるチーズでも殴り合いするみたいな。そういう感じだったよ。
避けるのが大事なのかな？チーズじゃダメなのかね。
避けるのが、も大事みたい。避けるのも大事。
へぇー。面白いね。
いや、不思議よね、なんかね。
なんでだろうね。
あと、チーズ。
分けたいのかな？自分だけで締めたくないのかな？自分だけではなく、施しを相手に与えたいのかな。
お兄さん、施しって言っちゃってる。ちょっと言い方変えて。はい。
気持ちとして。
言い方変えて。はい。
自分より年下の存在に対してあるのかな。まあいいや。
だから、施しの説明じゃないの。施しって言い方を変えて。
ギブ。ギブですね。ギブがあるのかな。
ああ。ギフトとか がいいかな、もしかしたらね。贈り物をあげたいっていうね。
ギフト。
はい。ありがとうございます。まあまあそういう具体的なものも、まああるんですけど、まあ今回ちょっと抽象度やや高かったりもするかもしれません。はい。じゃあちょっと、三ついきたいと思います。一つ目はね、いないいないバーですね。
ごめんなさい。どこ調べ？どこ調べですか？
俺調べだから、今日データとかじゃないんで、俺が思った実感だけで喋ってる。
ポンさん調べですか？そっか。N イコール1のやつですね。N1 イコール1もしくは2、1.5 ぐらいですかね。
ああ、そうね。あ、じゃあ次行きましょうか。
うん。あいよ。
あいよって、これ口癖だよね。ね、うん、なんかね、まあ子供と遊ぶわけですよ。まあちょっとなんかお母さんお父さんの代わりに。
うん。
で、いろいろこっちも工夫をして、なんかこう、手にキャラクターを宿してですね、私は、ヘビ大王だぞ、みたいなこととかやったりするわけ。腕をニョリニョリニョリさせて。
何ですかヘビ大王って。いや、
そんな、その話したら長くなるから、このラジオ終わっちゃうから、まあそれ言えないですけど、とにかく、いろんなキャラクターとかをいっぱい出すとか、まあなんか人間関係的な面白みとかさ、まあ高いとかいろいろあるんですけど、まあいろいろ、もう2、3時間遊んだ結果、やっぱり、だからひょっこりはんすげえなと思うけど、顔を隠して出すっていうのが一番ウケる。
あれも僕たちね、当初はなんで笑ってるんだろうと思ってましたけど、そういう根源的なものがあるんですね。
まあ、根源的というか、もうとにかく子供とやりとりしてて困ったらやっぱ、かくれんぼというか、いないいないばというか、とにかく一旦隠れて出れば、まあ、大体笑うよ。
安心感って言いますよね。緊張と緩和って言いますよね、よくね、そういうのね。
まあ、そうね。だからそういうこともあるのかもしれないけど、だから自分がないと思ったものがあったっていう、うん、その真実だけがもう楽しいんじゃねえかと思うんだよね。
なるほど。それは深い哲学的な話かもしれませんな。
あ、でももう隠れてる段階で笑ってるけどね、ほとんどね。え、うふふ、うふふみたいな感じになってる。うん、これはだから、こっちとして大人な、
いい歳した野郎がいないいない
オレンジに対して絶対やんないから。
いるじゃねえか、いるじゃねえか、みたいな。じゃなくてね。
うわぁ。だから、そうだよ。だから、全部子供の中にオレンジがいると思ったらゾッとするよね。本当に。
何なんだよ、
その。全部どっかで、ははーんっていうさ、ははーんっていうのがあるわけでしょ。
本当に。でも思わないですか？実はこの子めちゃくちゃやっぱ賢い子だし、みたいな。ああ、いろいろ考えてるよね。僕もだから、
それは、
ちっちゃい子と、うん、接する仕事とか昔してたんで、
おー、はいはい。
裏側でなんかいろいろ考えてるんだろうな、みたいなことは思ったりしますからね、やっぱりね。
だから、まあちょっと先に言いますけど、その、やっぱり、ね、やる側の心持ちもあって、なんかさ、うん、俺の自意識みたいなものはいらないんだよね、子供の前では。
うん。
俺がどう思われてるかみたいなことを言い出したら、もう全然こういうことは成り立たなくなってきます。
うん。
だから、世間体とか、私がどうだっていうふうなことを、やっぱ子供との遊びで、なんかカードとしてながら出しづらいっていうか、あんまりそれってどうでもいいことなんだなってのは、まあ、全般的には思うことですよね。
うん、うん。
はい。じゃあ次行きます。まあ、次も、堂々としたもんですけど、はい、うんこですね。
ああ、なるほどね。
まあ、その、大人で分かりやすいところで言うと、まあ、うんこドリルっていうのが、まあ、ありまして、まあ、この辺のところでは僕らは、あ、売り上げにね、資するんだなとか、
うんこミュージアム
そうだなとか、ね、はい、安心する部分あると思うんですけど、いや、なんかね、うん、やっぱこう、もちろん、キーワードとして言葉でうんちとか言うと、笑うことは、まあ、多いんですよ。まだだから、幼稚園ぐらいだからね。だから、それはそうなんですけど、うん、なんかね、その、私が出会った子だと、なんかね、まあ、ちょっとその、便秘気味になっちゃったりとかしてさ。でそういう時には、やっぱ恥ずかしがるんだよね。
うん、恥ずかしさ
は。今まで、いないいないバーで笑ってたあの子が、動きはいないいないバーしてんだけど、笑わなくなっちゃうわけ。うん、で、俺わかんなくて、どうしたのみたいな感じで、こっちもいないいないバーをし続けているんだけど、受けが悪くなって、うん、おかしいなと思ったら、まあ、トイレしてたわけですよ。まあ、その、おむつしてるからね。
うん、うん。
その中なんですけど。うん、で、さ、うんちを、まあ、お母さんが取って、で、スッキリしたとかっつって。そしたらその子が、 うんちチェックするみたいな感じでさ、自分のしたものを確認するみたいなのがあって。
はい、あ、猫もしますよ、それ。はいはい。
あ、まあ、まあ、動物的なことはちょっとわかんないけど、まあそういうことがあって。うん、ああ、だそう、まあ、全部かどうかわかんないけど、そういうふうなのを、まあ見てさ。だから、
うん、
もうそういう、ケラケラ笑うというよりかは、なんか自分が出したものを見る。で、ここ結構大事で、見ることが、まあ、好きっていうか大事な風に思ってることを、結構汚いものみたいな扱い方をするご家庭とか、まあ、たまたまそうなっちゃうこともあるかもしれないんだけど、やっぱ、便秘ってすごくこう、パフォーマンスを下げるんだよね。やっぱ機嫌も悪くなるし、調子も悪くなるし、笑いも減るし、まあなんならその、いろいろ研究のとかを見ると、やっぱりこう、悩み事が増えるとかさ、便秘で勉強できなくなっちゃうとかいろいろあるらしいんですけど、とにかく、うんちとの関係性ってめちゃくちゃ大事なんだなってちょっと見て思ってさ。
うん、うん、うん。
そう、だから、好きっていうことに、まあ、なったらいいなという気持ちもあるし、まあ、面白いってこともあるっていう、まあ、両面あって、まあ、うんちっていうのが2位ということですね。
なるほど。
はい。そして最後は、本当のことということですね。
本当のことが好き。はいはいはい。
いや、これなんかね、ちょっと話が、ここだけすごく難しいんですけど、なんか最後別れ際になって、まあ、どうしても、俺にいてほしいみたいなことを言ってくれて、俺も嬉しいなと思ったんですけど、
はいはい。
だけど、もや、だから帰んなきゃいけないんだからっていうのがちょっと申し訳ないと思って、じゃあずっといるよって、ね、寝ちゃいなみたいな感じで言ったんだけど、全然寝ないわけ。
あら。
でもなんなら機嫌悪くしてて怒って、できちゃうみたいな感じになってさ。ねえ。で、なんか、いろいろこう本とか読むと、なんかね、無理に褒めるとか、だから無理にポジティブにしなくても正直に伝えた方が子供にはいいんだみたいなことがなんかどっかで書いてあって。
は
あ、で、実際にお父さんお母さんも、いやいや、もう本さんは帰らなきゃいけないんだよって、切々と説明してて、だからちっちゃい子だからって言って、そういうなんかこう、舐めた嘘とかをついちゃいけないんだなってことを思ってさ、いかに本当が彼らに伝わるんだろうなっていうことをちょっと感じたっていうのがあって、うん、だから本当っていうのは大事なことなんじゃないかな、きっとお好きなんじゃないかなってちょっと思ったっていう話なんですよね。
なるほどね。一番かちょっと難しいですけど、でもそういうことは真実なんでしょうな、でもな。
うんうん、そうそう。まあ、順位はね、様々。いや、もう別にこれはあくまで俺の、主観のね、ランキングでまた変わるかもしれませんけれども。まあ、皆さんもね、うん、子供の好きなもので何なんだろうっていうことをちょっと、出くわした時とかね、遠くで見ながら想像していただいてもいいのかなということでございました。
なるほど。うんこ、うんこってことですね。はい。
オレンジさんはうんこ好きかもしれないですね。タネラジはツイキャスライブ配信をしているほか、Spotify、Apple Podcast で週2回ほど配信をしております。それから番組のご感想、あなたが気になっているタネの話もお待ちしております。タネラジのお便りフォームからお寄せください。
ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
私の好きなものはうなぎとか言って、いやうなぎは最高っす。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。